3番です。知識のですね、6章の14節の言葉を読みしていきます。聖書で424ページのちょうど14節の言葉になります。知識6章14節の言葉を読みします。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを生かすのではないか。それでは一言お願いします。大会天のお父様、今日3年度の5年の最後の月にカリスマ聖会を見せてくださりありがとうございます。どうぞあなたが今日もこの聖会を通して私たち一人一人、また御言葉からも私たち一人一人語りにしてくださいますようにお願いします。イエス様の名によって祈ります。ね、感謝します。本当に、この10月ですね、よく私は仕事でですね、皆さんがよく言うのがですね、今日は暑いね、よく肺があるねでですね、ここずっとですね、そういうことがですね、確かに今年はですね、異常と思えるぐらいですね、天候がですね、暑くてですね、今日でも半袖ぐらいでもいいんですけど、長袖着てはしてるんですけど、非常にですね、やはりこう、異常気象だなとですね、やはりこう、前の時代に向かってですね、いろんなこう、この気象がですね、天候がやはりこう、なとですね、思わされるわけですけども、さえですね、あなたが、このですね、備えていただきたいと思います。それではですね、御言葉から見ていきたいと思いますけれども、先ほどセミナーの中でもですね、キャラオシがこの、ギデオのところですね、もう全くその通りですね、言われていましたけれども、この知識の中でですね、このギデオにですね、神様がこう語られたわけですね。この知識の中でですね、イスラエルの民がですね、ミディアン人ですね、ミディアン人にですね、国をこう、実効支配されてですね、彼らはそこで本当にこう苦しい生活をこうしていたんですね。その原因となるものがあるんですね。神様はイスラエルを選びの民としてこう選ばれましたから、この選ばれた民がですね、神様はこのミディアン人の手にですね渡された。その大きな原因というのが偶像礼拝ですね。旧約聖書をよく見ていると、やはりこう神様の選ばれた民ですけれども、神様から離れていって他のですね、神が身に仕えていたということですね。それが主の前ではですね、この喜ばれないこの状況だったんですね。しかしその中でですね、民はですね、本当にこう、苦しい、またですね、本当にこの公に生活できないようなですね、ホラーなとか洞窟とかですね、そういう中で隠れながらですね、生きていたわけですね。また植えた作物もですね、収穫になるともう南人が来てですね、その収穫したものを全部持っていったりですね、そういうこの、家畜のですね、餌のものさえもですね、根こそぎ、ですね、取られて、彼らはですね、何一つこうそういう神様の恵みをですね、受けることができなくてですね、細々と、その日その日なんとですね、生活すればよいような状況の中に置かれていたんですね。しかし神様はですね、そういう状況の中でイスラエルの民はですね、再び主の前にこう祈り始めていった。神様は本当にですね、憐れみ深いお方ですから、彼はですね、他の神々に仕えていた彼はですね、自分たちはそういう苦しみをミディアン人のですね、によってこう知られていた。しかし彼らはですね、もうどうにもならない。もうこれ以上自分たちがですね、もう生きていく中でもう本当にこう生きていくことができないような希望のない状況の中に置かれた時に、彼らは再びですね、神様の前にですね、祈り始めていたわけですね。その祈り始めていた時に、神様はこのミディアン人のですね、人たちに、イスラエルの人たちがですね、苦しんでいる、その祈りを聞かれて、一人の預言者をですね、使わせて、そして彼らにですね、予言を通して語られたんですね。で、確かに旧約時代はですね、予言というのが間違ったら、その予言者というのはですね、殺されるというか、死んでいかなきゃいけないようなですね、この旧約時代のこの予言なんですけれども、しかしその予言者を通してですね、神様は彼らにですね、この希望を与えたわけですね、希望を与えた。 まあ、あなた様に今までですね、周辺の国々の、まあ、偶像のものにですね、恐れたり、またそういうものにこう仕えていった。そして本当にですね、そういうあの神様の意味嫌われることですね。彼らはそういうことをこうしていたわけですけれども、このエジプトの地からですね、神様が本当にこう導き出して、そして素晴らしいこの土地をですね与えてくださったにもかかわらず、今はですねミディアン人のですね手の中に彼らはですね苦しめられている、そういうこの状況の中にいたわけですけれども、そういう状況の中で一人のですね、御使いを通してこのギデオンにですねどのように語られたかというとですね、この前の節にですね、13節ですね、この10節です。さて主の使いがアビエゼルの次にヨアシュに属するオフラにあるカシノキの下に座った。その時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れていた。勇士よ、主はあなたと一緒におられるです、ね、この彼のですね生活はですね、酒舟の中で小麦をですね、まあ、隠れて密かにですね小麦をですね売っていたということですね。でそういう彼はですね、ある部族のですね中において、まあ、小さな部族で、そして、家にはですね一番の年の若いですね、ものであったわけですね。まあ見た目はですね非常にあの生活見てもですね、この人間的に言うならですね、勇士よとかですね言われるようなですね存在ではないんですね。存在ではないですよね。酒舟の中で小麦を売って、もうこっそりですね敵やこの暗いからいつもですね本当にこの恐れながら生きていた、そのギデオにですね勇士よとですね言われて、で主がですねこの共におられるですね、共におられるということですね。勇士をですね、で、まあ、普通勇士というのはですね、まあ、将軍とかですね何かこう華やかにですね活躍しているとかそういうことではないんですね。で主はやはりこう人を見るときですね、まあ、人というのはやはりこのいろんなですね、まあ、あの外見を見たり能力を見たり、まあ、いろんな働きを見てですね、ああこの人はよくやってる、ああ確かにこの人はというような形でこう見がちですけども、しかし主の見る目はですね、あなたの目は私の目はで、あなたは高価で例え、神様ですね見る見方というのは私の目ではあなたは高価で例えとかですね、やはりこう神様の見方とか神様はですねその人に対してですね、弱くなっているようなですねギデオンに勇士をですねと語られたわけですね。そして彼はその中でですね、神様がですね、ミディアン人を救うためにこう神様はギデオンを選ばれた。何かギデオンがですね、特別に何かをしていたから選ばれたというわけではないんですね。彼の生活の中を見るとですね、本当にこの彼をですね、臆病者で、またですね、本当にこの人の目を気にしながら生きていた。そしてコツコツとですね、まあ、日常生活のですね必要な糧のためにですね小麦をこう売っていた彼がですね、本当にこう神様のですね言葉をこう受けたわけですね。で確かにこう神の言葉を受けていくときに人は変わっていくんです。神様をですね本当に触れられていく、神様にあるものをですね触れられていくときに人は変わります。普通はなかなかですね変わりづらいですよ。習慣とかそういう生き方をしているとですね、なかなかこう変えようとしてもですね、まあ、何日くらいかですね、まあ、変わったりするようなことがあったとしても変えられていく、新しく変えられてですね、神様をこう信じて従うというですね生き方というのは確かに、神のですね、言葉がなければ変わらないわけですね。このギデオンはその状況の中にですね置かれていた時にこの勇士よとですね言われて、そして、私は共におられるということですね。でこれ以上の言葉はないですよ。神様が共におられる、普通ですね共におられるということですね言われたらですね、本当にですねどれほどですね 私たちはですね、本当にこう、あ、神様が私と一緒におられるんだというですね、本当にこう喜びと力がですね、与えられて、まあ、その後にですね、ギデオンはですね、まあ、自分で言うわけですね。いや、神様、私はもうそのようなものではありません。勇士とかそのようなものではありません。私はもう本当に小さなもので、ある部族の中で、そして私は若いですし、私はこのようなイスラエルの人から人々を救うことは私には、まあ、できませんと、まあ、一通りですね、自分のこう現状ですね、まあ、それをこう語ったわけですね。しかし神様はですね、そのようなこう中にあってもですね、こう彼はですね、本当にこう自分に語られているか、あ、先ほどもですね、まあ、義務ということがありましたけども、本当にこう、ギデオンは本当にですね、神様から自分が本当にこう勇士をと語られているのか、そしてその力で生きなさいと言われた、あ、お方が誠の神様であるかということをですね、自分なりにですね、ギデオンは神様の前にですね、確認をしたんですね。まあ、それがですね、18節で、どうか私が贈り物を持ってきて、あなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまで、ここを離れないでください。それで主は、あなたも戻ってくるまで、待とうと仰せられた。ギデオンは、うちに入り、一匹のヤギの子を料理し、一番の粉を、種を入れない、パンを作り、その肉をカゴに入れ、また、吸い物を鍋に入れ、カシノクの下にいる方のところに持ってきて備えた。すると、神の、使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取って岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその手にしている杖の先を伸ばして、肉と種を入れてないパンをに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなったですね。で、これでこの方が主の使いであることが分かった。まあ、ギデオンはですね、本当にこう、その方が主の使いであるか、本当にその方が自分に語ったお方かということですね、まあ、備え物を通してですね、言われた通りこうしたわけですね。その時に、このまたですね、はあ、確かに、主の使いは自分は見たとですね、まあ、恐れていたわけですね。そして神様はですね、こう言われたことをですね、ギデオンは本当にこうその時ですね、神様に言われた、特にこの偶像のものですね、このバールのですね、祭壇とかアシエラ像をですね、切り倒したわけです。普通若いギデオンはですね、そういうことをする立場でもないわけです。できないわけですね。しかしギデオンは神様にこうそのことをですね、指示されて、それをですね、祭壇をこう取り壊し、アシエラ像のですね、木を切り倒して、そして主の祭壇をですね、頂上にこう立てなさいと言われて、それをですね、きちんとですね、したんですね。それはこの彼はですね、その中でこの主の言われたこと、言われたことなんです。主が言われていないことはする必要ないんですね。私たちも人間的に良かれと思うことがですね、本当にいいわけじゃないんですよ。しかし主は本当にこう言われたらしなさいと言われたことだけをやっていくということですね。それをしないと私たちは従っているかのように見えたとしても、それはですね、まあ、人間的に自分でこうやっていることですから、主の言われたことだけをするということですね。で、それがギデオンにとってですね、本当にこの戦いの行く前にですね、神様がそのことを通してですね、こうギデオンはですね、従っていたわけですね。そしてまあ最後にこの羊の毛にですね、この露が降りるように、そのところだけに露が降りるように、そしてそれをこう見たわけですね。そしてもう一度ですね、今度は羊の毛には露が降りないで、この周りの土地にですね、露が降りるようにということをですね、願ってですね、そのことをこう神様にですね、もう一度すいません、もう本当ですね、恐れながらこうこのことをですね、言ったんですね。それでは神様は翌朝ですね、そのようにされて、それでギデオンはですね、誠に自分は本当にこう神様から選ばれた、またミダン人を救うために神様は自分をこう選んでくださった、また勇士を主は共におられるということをですね、神様はこう語ってくださったわけですね。で、私たちもですね、いろんなこの 状態がですね、今がこう、たとえですね、弱く思えるに見えたとしても、一人一人ですね、神様は有志なんです。神を信じる人たちはみんな有志なんです。それで神様はですね、一人一人にですね、与えられているその力で生きなさい。で、私たちは何か、まあ、力がない時とか、やはりこういろんなことをこう感じることはありますよ。しかし、こう神様ちょっと待ってくださいよ、もう2年ぐらいちょっと準備期間与えてくださって、もっと学びをして、もうちょっと成長してからちょっとお使いしてくださいということではないんですよ。そのありのままの状態で行きなさい。で、神様はこう行く時に神様の力というのは注がれてくるわけですね。で、私たちはこの神様ですね、一人一人にこの栄光を表してくださるわけですね。まあ、私最近は、雲寺の方からですね、メッセージしてくださいという依頼が来てですね、本当に一瞬ですね、9月の20日金曜日ですね、ちょうど1ヶ月くらい前にですね、加藤編集長からですね、まあ、来たんですけども、本当にこう自分自身のですね、弱さは全く私は文章力もないしですね、なかなかこう書けないで、何をこう書いていいかわからないようなですね、まあ、状況であったんですけど、しかしこれが本当にこう神様からの導きだからですね、自分ができないから、自分が文章力がないからということですね、これをこうとどめてしまうならば、それは神様の御心ではないんです。で、神様は本当にそのことをこう、神様は私たち一人一人のですね、弱さとか足らなさとか全てを知った上で、ギデオンでもですね、優秀と言っているんです。何か自分ができるから、自分が働きができるから、そういうものがあるから神様は有志だと言ってるんじゃないんです。神様は人々の弱さ、足らなさをたとえあったとしても、力がなくても神が働いているならば、それをですね、やはり信仰を持って受け取っていくということなんですね。そのことをしていくことによって、私たちがですね、本当にこう神様のですね、語られたことにですね、応答していくときに、私たちはそのところからですね、一つ一つ神様のですね、力というのが注がれて、神のですね、この御心、言われたことをですね、従っていくときにですね、変わってくるんですね。で、私はこの1ヶ月ぐらいですね、非常にこう葛藤と戦いとですね、本当にいろいろ家族の中でもですね、いろいろとこうありましたけど、本当にこう家族の助けを受けながらですね、教会の祈りを受けながらですね、昨日最後ですね、できて送ることができたんですね。で、私の力ではできない、本当にこう、しかし神様はその弱い中で従っていくとき、弱いなことに応答していくときに、主はですね、御業をこう成してくださるお方なんですね。で、私たちはこの自分の弱さをですね、あったとしても主は弱さの中に働く神ですね。まあ、第二コリントの御言葉にですね、私の恵みは十分であるというのは、 私の力は弱さのうちに完全に表されていくということですね。で、私たちは本当にこう弱さを知っていくとき、こう何でもこうそうですけども、絶対に失敗していけないとか、そういう思ってしまうと、かえって人間というのはですね、不純になってしまうんですよ。間違ったらいけない、これを失敗したらいけないと思っているとですね、人間というのはですね、自由もなくなってしまうし、やはり生きていく人生の中でですね、窮屈になってしまいます。多くの事柄というのはですね、失敗しながら仕事を何でもそうですけど学んでいくんです。失敗、ああこれが本当に自分にとって失敗だったんだ、これが本当に良、くなかったんだということを、やはりこういろんなことをしながら、失敗しながら、それをですね、体で覚えていく、また連絡にですね、良いものがどんどんどんどんこう学んでいくときに、私たちはですね、その弱さがですね、やはりこの武器となっていくですね。私は文章力はたとえ弱くても、メッセージが十分語れなくても、しかし神の力というのはですね、聖霊が備えてくるときに力というのはですね、表されていくんです。そして私たちは本当にこう神のですね、働きの中で神がですね、栄光を表しています。イデオンを通して一切の民、300名のですね、兵卒で、13万5千人のですね、450倍のですね、人々をですね、打ち破ったというですね、大きな栄光がですね、アーサイだとですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、言葉感謝します。イエス様の皆によって祈ります。